はい、それではヨハネの手紙第1の5章ですね。今晩は14節と15節です。14節と15節お読みしますね。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。ですね。今日学ぶ、今晩学ぶことは、祈りにおける神との交わりと言ってもいいかもしれません。前回ですね、この神の御子の名を信じているあなた方に、この永遠の命を持っているということを分からせたいということをヨハネが言っていたんですけども、その永遠の命というのは単なる長く生きるということではなかったんですよね。御子を持っているものが命を持っているというこの交わり、この御子の命に預かっている、関わっている、結ばれているということが命で、一章の3節で私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりですということです。そこでイエス様は私たちに、この私にとどまりなさいという招きを行ってくださりですね、ヨハネの福音書を覚えてますかね、最後の晩餐の後にですね、捕らえられるまでの間に、13章から、正確に言うと14章から16章までに、イエス様は、このそのとどまっているならば実を結ぶとか、私を愛する者は戒めを守るはずだとか、交わりの中にある私たちのこう何て言うかね、今営みっていうんですかね、それを見てきました。で、それを言っていて、そして第一の手紙でもその話をしていて、でですね、その中の一つに私の名によって何でも祈りなさい、父は聞いてくださいますっていうのがあるんですね、その交わりの中でですね、私の願いを、あなたの願いを、何でも、ね、聞いてくださいます、求めなさいと、私の名によってという言葉があるわけなんです。でそこの、ね、該当の部分を、ヨハネの福音書を読んでみますね。14章の13節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられますですね。で16章のごめんなさいね、ちょっと読み間違えましたね。14章の13節がまた私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます、父が子によって栄光を受けるためですと。で15章の17節もあるんですね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。そして16章の24節、今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません、求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと。でこのように、イエス様が約束されて、そして第一の手紙でもすでにですね、3章の22節にこう出てきました。そして求めるものを何でも神からいただくことができます、私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからですということで、14節に書いている何事でも神の御心に従って願うなら、神が聞いてくださるというこのことなんですね。なので祈りということを私たちがこの学んでいくときにですね、いわゆるこの世の中で言っているような祈りとは意味が変わってくるわけですね。世の中っていうか、こう一般に言われている祈りっていうのは自分の願いが叶えられるというのが主体になってますけど、自分自身のねことが焦点になってますが、キリスト者の祈りは交わりが焦点になってます。父と子との交わりが焦点になってるわけですよ。ですね。で、その中で祈りを聞いてくれるっていう話が、出てくるわけなんですね。その命を持っているってことを確認するかのように、祈りという手段が与えられているんですね。だから私たちやっぱり祈り合うじゃないですか、祈り会でもね、私たちねこう祈り合ってますけれども、これ本当にすごいことなんですよですね。 本当にイエス様が願っている、神が願ってらっしゃることなんですよね。で、そのことをね、他のところでも父と子の関係でイエス様願いなさいってことを言ったじゃないですか。この肉が欲しいって言ってるのに石を与える父はいないと、パンが欲しいのに石を与える父はいないと、そして、魚を求めてるのに蛇を与えることはないと、悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかと。どうでしょうか、お子さんいらっしゃいますね。はい、ここにいらっしゃる方全員いますね。はい、パン欲しいっていう時に石与えますか？与えないですよね。でどんなに悪い父親でもそんなことは絶対しないですね。ましてやなんです、ましてや天の父が良いものを与えてくださらないという父の何でしょう、この何でしょう、こう養いたいっていうか与えたいっていう、この惜しみなく与えたいっていうあれですよ。そこが焦点になるわけなんですよね。でイエス様ご自身が実は父なる神とそういう関係を持っていて、興味深いのはですね、ラザロのよみがえりですね。あれイエス様がラザロを出てきなさいって言った時に、実は祈ってからそれ祈りが聞かれたっていうふうにイエス様もおっしゃってるんですよ。11章の41節で、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるためにって、時どうか蘇らせてくださいって祈ったんですね、イエス様がね。でそれはいつも聞いてくださっているか分かっているけど今言ったんですと。で聞いてくださいましたと。で聞いてくださったので祈りを蘇らせるってね、神様おっしゃったので、それでラザロよ出てきなさいってイエス様が言ったわけなんですよね。だから御子であるイエス様をして、この父なる神とそういう何でもこの祈りを聞いてくださるっていうか願いを聞いてくださるっていう関係があって、だから私の名によって父に願いなさいと、そうすれば何でも聞いてあげるよということになるんですよ。で御心という言葉がここに出ています。何事でも神の御心に従って願うならってこう言ってるんですね。でここ、言い方をね変えると誤解がなくなります。神の命令に従っているからとかですね、神の願いを叶えているならとかって言い換えてみた方が誤解がなくなります。どうしてかというと、御心という言葉自体がやはりクリスチャンたちの間で、なんていうのかな、占いみたいにね、こう受け止められる傾向があるんですよね。でも全然御心というのはそういう、だからこれがザーッと僕がね、こうロシアンルーレットみたいにさ、こうなんていうかな、ロシアンルーレットっていうよりもなんていうかな、こうボーって10ぐらい祈って、そしてこの御心が7つ目のところでこれ御心だったとかね、でだから、あ、よかったよかった、これ聞かれたんだとか、そういうものじゃ全然ないんですね。ここで御心にかなったことを祈るならばっていうのは、神の願っておられるところに私たちがとどまって従って神の言葉を守っているならばということなんですよ。で、それが何でわかるかっていうと、ヨハネの福音書の15章の7節、さっき読んだところですね、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられますと。そして、さっき読んだところですよ、3章22節、第1ヨハネ、求めるものを何でも神からいただくことはできます、私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからですということで、この神の御心の中にいるという交わりですね。やはりこれも交わりなんですよ。交わりが目的なので、御心の中にいるっていうのがなくてね、その私が神の命令、イエス様の言葉にとどまっているっていうことがなくして、これ聞いてあれ聞いてこれやってあれやってって、召使いじゃないんだからさ、そういうことではないんですよね。で、祈るということが、私たちが神の御心を変えることで絶対にないことを私たちは、知らないといけないですね。これ恐ろしいことなんですよ。 ね、祈りは神様の心を思いを変えることなんだって、神様がこういうふうに思ってるけどダメです、神様こうしてくださいお願いしますって、俺はねこれやらないよ、ダメダメこれやってくださいとかって、こういうものでは全然ないですね。チャック・スミスが、Effective Prayer Life っていうですね、日本語では効果的な祈りの生活、という本の第2章でね、こう言ってます。祈りは神のご計画を変えません。しかし祈りは神の御業を変えます。イエスは言いました。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。あなたの祈りは神にあなたの状況を知らせているのではないのです。神はあなたが願う前に全ての必要をご存知なのです。しかしあなたの祈りが扉を開け、神が望まれることを実現する機会を与えるのです。神はあなたの自由意志に反することをなさらないからです、というふうに、これとても分かりやすいですね。神のご計画を変えることはどんなことをしたって変えられないんですよ。神の御心は変わらない。でもそもそもね、変えようとすること自体が愚か。なぜかというと御心が最善だから。だから変えようとするならば、その最善から違うもの、もっと劣ったものに変えていくに他ならないわけなんですよね。けれどもその神様のご計画で約束されたことに祈りを通して初めて、その何て言うかな、参加できるんですね。それがね、さっきチャックが言った神の技を変えるっていう言葉は、神様のご計画にある神様のなされようとしていることを祈りを通して私たちも自分のものになっていくってことなんです。でこれが救いが、まずそうでしょ、私たちね、神様が全ての人を救いたいっていうのは知ってるわけですよ。極端なね、カルビニストじゃなければね、ちゃんと第一テモテの2章の4節に、全ての人が救われることを神は願っておられるわけでしょ。これ神のご計画なんですね。願い、御心なんだけど、それを、この受け入れる方が必要なんですね。受け入れて初めて救いが完成するわけであって、救いがその人に実現するわけであって、祈ってね、私はあなたを受け入れますと、イエス様を主としますと、でこうやって賜物が与えられる、救われる、救いの賜物が与えられるわけなんです。だからご計画は変わらないんですが、祈りによってその中に自分が入っていく。だからイエス様が祈りなさいと言われた中に、御心が天で行われるように地でも行われますようにということなんです。でこれが祈っていくことの醍醐味なわけなんですね。で私たちが祈って神と交わっていく中で、御霊は私たちに神の思いを置いてくださいます。詩編の37編の4節に、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。で英語だとですね、 The Lord will give you desires of your heart って書いてあって、主があなたの願いを与えてくださるって書いてあるんですよ。つまり願いそのものがもう神の願いになってきていっていくってことなんですね。で、ピリピの2章の13節で、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるっていう、御心のままに私たちの志にもすでに神様のその願いが入っているっていうね、いうことがあるわけなんです。でそこでね、明日聖書通読のひとときなんですが、第一サムエルの、この前半部分をやっていくんですが、一番最初に出てくる話がね、すごいこうよくわかる話なんですよ。サムエルのお母さんになるハンナがですね、主が彼女の胎を閉じられたと書いてあるんです。不妊にさせたって言うんですね、主ご自身が。これひどい話でしょ。で彼女はあまりにも苦しいから言葉にならないぐらいの祈りを持って、つまり口だけが動いてんだよね。こうあららららってね、こうちょっと威厳っぽくね、こうなっちゃったんだと思うんだよ。でそれで、この祈ってっていううちに、こういう祈りをしてしまったんですね。あなたが私の男の子を授けますならば、この子をあなたにお捧げしますって言っちゃったんですよ。言っちゃったっていう言葉使ってもいいと思います。その本当に苦しくて与えられてないので、ハンナはそう祈ったんですが、これがね、実は 神の御心だったんです。当時は獅子の時代です。で前回 の、 あの聖書通読の一時で見ましたように、自分の目に正しいと思うことをそれぞれが行っているっていう、もう霊的に混沌として混乱してダーク、その暗闇の時代だったわけです。そこで神の言葉を伝える預言者による霊的なリバイバルですね、この人々が主に立ち返ることが必要だったんですけれども、そのためにそのお母さんがその神様に捧げるっていうことを、だからもう自分と一緒に暮らせないわけですよ。あの神の神殿のところにいるわけですから、主の神殿のところにいるわけだから、けれども捧げるっていうね、そこになさしめるさせるために主が胎を閉じられたっていうことをされたんですよね。だから彼女がそうやって祈ったっていうことを神様の願いにもなっていて、そしてその願いを神が聞いてくれた。サムエルっていうのは願いっていう意味合いがあるんだけども、その願いを聞くっていうことによって神の御心が行われていくんです。だから祈りっていうのは面白くて、こうあの還元されるって言ったらいいんですかね、あのなんていうんですかね、あのね、空のね水があのこの雲から落ちてね、うん、ですね、そして、それが山に行ってですね、そして川となって海に戻るわけじゃないですか。で海に戻ったらまた蒸発して、そしてこの雲を作ってということで、それと同じように神の心から全てが始まるんですよ。神の御心から。でその神がその御心を神 に祈っている人たちにそれが与えられて、でその人たちが祈ることによって、その祈りを神が叶えることによってまた神に戻るわけですよね、うん、で神に栄光が与えられる。でこの循環が、この祈りを通して与えられるわけなんですよね。なので、私たちが祈るということの大きな目的の一つが神と心が一つになることなんですね。でそうなることによって神はご自分の力を地上に表すということがあります。第2歴代の16章の9節に、主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのですってこう言ってますね。でこういう形で、これこそ神に対して私たちが抱いている確信なんだとヨハネは言っています。この確信という言葉、第一ヨハネでは非常にこうヨハネが好んで用いていて、なんでかというとね、大胆さを表すんですね、この確信という言葉は。で、あの神の子供として大胆になってほしいことをヨハネは願っているんですよ。その愛されているっていう安心感から、神様に何でも話をねしていく、願いを立てていくっていうね、こういうことを願っているので、例えばヘブルの4章の16節に、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなう助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかね。本当に大胆になってね祈っていきたいですね。子供のようにね、子供なのに遠慮することないでしょう。どうですか皆さん、ね、お子さんお持ちのお父さんたちは子供遠慮しますか。まあ遠慮したら悪い関係だよね、あのまずい関係でしょ、逆にそのよそよそしくさね、で神様は私たちに予想しくしか欲しくないんですよ、うん、でそれで分かって確信を持つように、そういうふうにっていうことで、まあ、彼自身おじいさんだしね、よく分かっていたと思います。で15節で、私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かりますと、すでに手にしているという、ね、約束なんですね。で、これとどういうことかと言いますと、信じて祈るっていうことなんです。イエス様が、エルサレムに入場、この、中に入られるときに、葉が生い茂っているのに実がなかったっていう木があってね、でそれ呪われたじゃないですか。で次の日にそれペテロは気づいたんですよ。根こそぎ枯れてしまっているから。そしたらイエス様が、神を信じなさいとペテロに言われて、そしてですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますということで、それだけ信じているんだと、この願ったのだから聞かれているっていうことを、これすでにもう本当に聞かれているっていうことを信じていく必要があるんだということなんですよね。 で、これね、ヤコブもね、手紙の中でやっぱり強調してるんですよ。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりませんと。信頼関係の中でこの私たちは祈っていくわけなので、祈ってそれで本当に祈りが聞かれたと、そして自分のものになっているというふうに、この分かっているというふうに書いてるから、なんていうのかな、この分かっているっていうのはね、そう、分かってるんですよ、こう文句なしに、うん、そのこと、理屈じゃないんですよね。あ、もう祈りが聞かれたんだって分かってるわけなんですね。で、そうやって信じて生きていくわけなんだけど、聖書の中にね、そうやってまだこの祈りというもの、目に見える形で見えていないにもかかわらず、こう祈りが聞かれてすでに手に入れているような祈りっていうのがね、何度となく出てきます。で、詩編はもうまさにその連続です。今私個人的に朝デボーションで詩編を読んでるんですけれども、今朝ね、ちょうど今朝ですよ、35編で、ダビデがね、自分に争いを仕掛けてくる人たちが、に対してこれ、ね、懇願してるんですよね。35編の一節に、主よ、私と争う人と争い、私と戦う人と戦ってください、私を助けに来てくださいって言ってね、でもうずっと祈ってって、その敵がね、自分が仕掛けた罠で落ち、そこに落ち込むように、敵がその自分の仕掛けた罠に落ち込むようにって祈ってね、でそうやって祈った後に9節で、私の魂は主にあって喜び、御救いの中にあって楽しみますという主を褒めたたいてるんですよ。で、この時にね、落ちますようにって言ってね、この敵がね、ボーンとかって落ちたわけじゃないと思うんですよ、その場で。で、祈ってる時に、なんか実際に目に見える形でそうなったんじゃないと思うんですよ。じゃないのに、そう祈ったら聞かれたっていうね、確信があったんですよね。それでもう、そのまだ見ないうちに神様から聞かれてるから、神様ありがとうございます、御救いの中によってもう確かに神はその通りにしてくださるんだから、ということで、もうすでに実際に起こってないのに、御救いの中にいて楽しみますとまで褒めたたいているんですね。これが私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているということなんです。で、イエス様がね、ゲッセマネの園で3度祈られましたね、この杯を取り除けてくださいと、しかしあなたが願われる通りにしてくださいとこう祈られましたが、で、そのね、3回目祈った後でこうペテロたちのところに行ったらですね、寝てたから、起きなさいと、見なさいと、時が来ました、人の子は罪人たちの手に渡されますと、ね、イエス様言われましたが、実はヘブルの5章の7節でイエス様の祈りが聞き届けられたっていう内容が書かれています。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と、涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられましたって書いてあるんですよ。で、死から救ってくださるということを願っていて聞き入れられたって言うんだけど、イエス様十字架かかったじゃないですか。で、これは十字架を避けたっていう意味じゃなくて、死から救われたんじゃなくて、死んでも救われたんです。意味わかります？生き返ったってことです。ね、その蘇らせるということをイエス様は、この苦い杯をね、こう飲まれた後でもその通りになるんだと、このイエス様は、この知ってですよ、それ聞かれたので、その後のイエス様の行動というのはもう果敢そのもの、ぶれること全くなしですね。苦しかったけど心は、なんて平安っていうのかな、もう完全に任せきった。最後に、ね、私はあなたに霊を任せますって言ったのが、もうゲッセマネのその以降は全部ずっとそうであったっていうことですよね。どんなに苦しくてもイエス様がそこまでもう全てご自身をお捨てになって、父の御心に委ねられていたわけですね。これがすでにこの願い求めたことを手にしている、姿なわけなんですよね。ということで、これほどの豊かな祈りの生活を ヨハネを通して神様は教えてくださって約束してくださっていますですね。これを、実行しないもったいないですね。非常にもったいない。で、私たちが祈り会やってますけれども、もちろん祈り会以外にね、もういつも祈ってればいいんですが、恵みなんだよな、特権なんだよな、神様との交わりなんだよな、こう思ってね、祈りを捧げていけたらなと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に祈りについて教えてくださったことを感謝いたします。こんなに大きな約束を与えてくださいました。私たちが御心を行うにあたって、あなたが必ずその願いを何でも聞いてくださるということを教えてくださってありがとうございます。どうか私たちがその本当に大胆に祈っていくことができるようにしてください。私たちの教会がキリストによって立て上げられていきますように、そして一人一人が奉仕に整えられていって、キリストの御丈にまで組み合わされていきますように、救う人々を起こしてください。この終わりの日に本当にイエス様を自分の救い主として受け入れる人々を私たちの教会を用いて起こしていってくださいますようにお願いいたします。キリストの弟子として歩んでいく者たちをどうぞしっかりとその信仰を固めていってくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、他にもたくさん祈ることありますが、本当にこれから、兄弟姉妹と共に祈り続けていきたいと思います。どうぞ祈りを聞いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。